リサーチ&ドリンクっていうところで真面目に議論しつつ科学しながらみんなに飲んでいこう。あんま受けてないですね。僕はそのセンスどうかなとか思ってたんですけど、っていうほからかな会になってます。なんですごいこう学びを、多い会にしたいと思ってますし、あとは、お酒だったりとかご飯も用意してるので、すごい楽しい会にできればなと思っています。で今回ですね、第2回っていうところで第1回はドレイパーネクサスの中垣さんという投資家の方ですね、にお越しいただきまして、で、彼が本当にこれまで何十社と投資してきた中でスケールするベンチャーとそうじゃないベンチャーとっていうところを違いどういうところに出ましたかありましたかっていうのをヒアリングさせていただく、でいろいろ研究させていただくっていうのが前回でしたと。で今回は第2回というところでクラウドワークス CEO 成田さんにお越しいただきまして、で特に今回はその人の成長っていうところ、人と組織の成長ですねっていうところについてスポットを当てながら、その成長っていう面からスケールするベンチャーとそうじゃないベンチャーっていうところの差を紐解いていければなというふうに思っております。はい。で今回 そのタイムテーブルとしまして最初にこの会の意義みたいなところ僕からとお話しさせていただいたんですけども、その後すぐこうパネルディスカッションに、いくつかこう僕の方から質問を用意させていただいたので、成田さんだったりとか吉田さんに投げさせていただければなと思っています。で、そこでそのままその熱の冷めやらぬうちに成田さんから熱い乾杯をお願いできればと思ってまして、5分ほどお時間取ってるんで冗談ですけど、乾杯した後にですね、今回そのスライドゥっていう仕組み使ってですね、実際パネルディスカッションの間に皆さんに質問をオンライン上でどんどん書いていただいて、で、その質問をもとに僕からどんどんこう振って Q&A いただくっていうふうなことを後半やろうと思っています。でその後ですね、最後9時からなんですけども交流議論会っていうところで、ここはちょっとテーブルだったりとかフォーメーションも変更しながらいくつかのこうテーマに沿って机を分けたいと思ってます。で、そこでご飯食べたりだったりとかお酒飲みながらそのテーマについて皆さんでこう横で懇親深めていただければなというふうに思っているというような形になっています。で、今回そのスケールベンチャー&コミュニティというところで目的としてはこの先ほど申し上げたんですけども、一つ目がこのスケールするベンチャーの原理原則を紐解くというところになっています。多分いろいろスケールするベンチャーとそうじゃないベンチャーの違いって無数にいろいろあるとは思うんですけども、本質的な違い何なのかっていうところを紐解いていくと。で、二つ目はイケてるコミュニティとか自分たちで変えちゃうのなんかあれなんですけど、実際今回大体の方が一つでだったりとかで来ていただいていて、本当になんかこう面白い方が集まってるんじゃないかなと思ってますと。なので多分初めましての方同士ばっかりだと思うんですけども、ぜひその懇親会とか中心にですね、横のつながり作っていただければなというふうに思っておりますと。で早速パネラーの方の紹介になるんですけども、じゃあ成田さん簡単に自己紹介いただいてもいいですか。はい、お願いします。
おめでとうございます。クラウドワークスという会社をやってます成田と言います。ですね、僕は学生時代に一社起業してまして、でその起業した会社自体は一旦社長という立場でやってたんですけど、その会社1年ぐらいやった後に辞めて、でその後クラウドワークスという会社に入ってます。で特徴としては、サラリーマン、つまり本当に何の役職もない、一サラリーマンとしてスタートアップにジョインした経験と、自分が、創業者としてその会社を立ち上げた経験と、創業者ではないんだけれども創業チームとして、会社を立ち上げて、でそこから上場まで来て、今は大体350人ぐらいの規模なんですけども、ぐらいの会社までそのやってきたっていう、その3パターンを経験してるっていうのはあんまりいないんじゃないかなと思ってるんで、そういう視点からその多面的にこうスタートアップとか、あと人材っていうんですか、今日のテーマはそれだと思うんで、そこら辺に話していければいいかなというふうに思ってます。何でも質問していただければと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、吉田さんお願いします。
はい、皆さんこんにちは。今日はありがとうございます。今、何社もやってるんですけど、一社アイランドクレアっていう会社の代表、あと今日も開催させていただいている、ポルの役員と、あとライフペッパーの代表取締役とやっております。前職っていうか前の仕事はガリバーって車の 売買をやってるガリバーの創業期からの、まあ、創業メンバーもさせていただいてまして、そちらを、退任してからですね、2012年に退任してからはいろんなベンチャーの支援、出資支援とか、をやって、今合計で27、8社ぐらい、何らかの形で役員やったり顧問やったりという形と、あと最近はなんか昨年ちょっと本書いて、そこからのきっかけでマネーフォワードさんとかジャパンタクシーさんとか、あ、ニュースピックさんとか、いろんな会社のなんか組織戦略系の、支援も今させていただいてますので、まあ、そういった組織系人材系に関しても、今日楽しく皆さんと考えられたらいいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。そうですね、今回その人の成長というところで、まあ、お二人呼んでこのテーマにしたいなと思ったのは、成田さんとかは今おいくつでしたっけ？
29、
今
年で30歳。
すごい生き急いでるというか、いい意味ですね。すごいこれまでの経歴の中で、まあ、29だったんだって結構びっくりしたんですけど、っていうところですごい爆速の成長を、まあ、遂げていらっしゃったんだな、来たんだろうなっていうところと、あとは、まあ、吉田さんは、まあ、それこそ何十社も会社支援される中で、人の成長とか組織成長っていうところにすごいコミットしてこられたので、ぜひ成長っていうテーマでお聞きしたいなと思ってお呼びしました。で、今回僕そのファシリテーターやらさせていただいているポルの代表の鴨と申します。で、僕もそうですね、吉田さんと2年ちょい前にこのポルという会社を共同創業したというところでやっております。で、実はまだ僕大学中でして、東大の工学部の3年生上がってすぐ休学したっていうところですね。で、なんでまだ3年生なんですけど、浪人1回と留年1回と休学2回やってて、時空歪んでるんですけど、やってますと。で、そうですね。で、まあ、うちの簡単にポルの会社の紹介させていただければと思うんですけど、まあ、研究関連市場をテクノロジーで変えていくっていうことをやってまして、ラボテックっていう領域でやってます。で、具体的にはその2つサービスメインでやってまして、1つがラボベースというサービスで、まあ、理系学生版リンクトインみたいな形ですね。企業さんがこうどこの研究室にどういった学生がいて、どういう研究しているのかっていうのを全部検索してスカウトできるというサービスになってます。で、もう1つがラボベース R&D というのがですね、まあ、産学連携、その企業が共同研究先の教授さんとかを探すときに、まあ、そういうのを一気に検索できるようなデータベース型の SaaS モデルというのを2つをやっておりますと。で、まあ、こういった研究者の周りに、まあ、人材の市場とか機器の市場とか、まあ、いくつかいろんな市場があるところを、まあ、順番に取りに行こうとしてまして、で、まあ、人の課題から解決しようというのはラボベースをリリースしたと。で、今順調に、まあ、大体9定大の理系院生の今3割ぐらい登録いただいていて、まあ、企業さんも100社ほどに使っていただいているというような形ですね。で、 R&D の方も今クローズベータまで運用しているというような形になっています。で、簡単にポルはこんな感じになってまして、あともう一社この会っていうのがこのポルとライフペッパーという会社の2社の共同主催になってますと。で、毎回持ち回りでやってるんですけども、その1分ぐらいライフペッパーさんの紹介も2分ぐらいですね、していただければと思います。お願いします。
皆さんこんばんは。ライフペッパーの菅沼と申します。弊社はですね、世界に生まれた可能性を発掘するグローバルデジタルマーケティングという題してですね、日本企業さんの海外進出のサポートをさせていただいている会社です。で、ポールさんとは非常に結構近い年齢層で、5年ぐらい前に同じく僕も、東大を休学して、その後退学して、で、吉田さんに出会って創業したという感じになっていて、で、次のスライドをめくっていただいて、まあ、ざっくり言うと、すごい本当に日本の企業さんってこれからどの市場が縮小していく中で、本当に海外に向けてどんどん出ていかなきゃいけない中で、非常にまだ今手法であったりとか、いろいろ限られている制限要素がある中で、まあ、自分たちでなんとかまあ、8割7割以上がこう海外出身であったりとか、帰国子女であったりとかというふうには構成されているような会社で、そういった自分たちの強みを生かして、自分たち自身がこう日本企業さんにとっての海外進出のプラットフォームになるようなことをやっています。で、まあ、ざっくり言うと本当に何やってるんですかって感じなんですけれども、本当にその海外に向けてのこう影響、意思を作ったりだったりとか、 まさに広告の方のマーケティングで周りであったりとか、そのリサーチ周りであったりとかっていう、ちょっとこういうコンサルチックなことをやりつつも、2ページめくっていただいて、であとはそれのこうノウハウを生かしつつ、そういった、まあ、動画メディアであったりとか、その B2B のマッチング的な、プラットフォームであったりとかっていうのを、ちょっと特殊で、資金調達とかはしてなくて、自分たちで稼いだお金で、クライアントと会ってニーズをヒアリングして、そこから自分たちでプラットフォームを作っていくっていうような、ちょっと泥臭さ多めの、スタートアップになっています。今日も、こう非常に刺激的な会になって、刺激的な 人たちが集まっているので、まあ、皆さんも今日ぜひ、これをきっかけに、まあ、いろいろ何か新しいことに向けてのこうきっかけになれたらと思いますので、ぜひ楽しんでてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、そうですね。あと1点ですね。今回そのハッシュタグ作ってまして、スケールベンチャーランディ会で SVRD なんですけど、まあ、ぜひツイッターとかでシェアどんどん発信していただいたりとか、あとはスライドゥっていう仕組みがですね、まあ、スライドゥで検索していただくと出てくると思うんですけども、オンラインで質問を受け付けられる仕組みになってまして、まあ、そこでこのコードを入れていただければ、オンラインで質問出したりとか、あとは他の方がしてらっしゃる質問とかも見れるようになっているので、まあ、ここは前半部分僕から質問するんですけども、後半は皆さんからいただいた質問を僕が聞いていきたいと思っているので、ぜひ積極的に質問していただければなと思っております。はい、では早速パネルディスカッションの方行きたいと思います。で、今回ですね、まあ、成長というところテーマになるんですけども、まあ、いくつか切り口あるかなと思ってまして、まあ、一つはですね、お二人がご自身のこれまでの成長っていうところを、ご自身の体験を振り返ってですね、あそこすごいターニングポイントだったなとか、その成長角度を上げるために意識してたことだったりとか、そういったところをお聞きしていきたいなというふうに思っております。で、じゃあ最初の質問ですね、ちょっと成田さんにまずお聞きしたいと思ってるんですけども、まあ、すごい若くして学生のうちにですね、ビジネス、スタートアップの世界に踏み込まれたと思うんですけども、まあ、どういったタイミングで、まあ、どういうきっかけだったのでしょうかね。
僕が大学1年生の時にビジネスコンテストを開催するオーバルっていうサークルがあってですね、そこに僕が入ったっていうのが一番きっかけで、そのサークル面白くて、先輩にすごい起業家が多くてですね、その当時は全然無名でしたけど、今で言うとユーグレナの出雲さんとか、ラクスルの松本さんとかは実は同じサークルの先輩で、彼らが、まあ、僕がその大学1年生に入って出雲さんと起業されてましたし、松本さんはまだ AT 会にいた時代だったんですけど、そういうこう将来起業するないし起業するっていうこと自体が当たり前のようなその環境にまず大学1年生の時に出会えて、でそこから1年半ぐらいそのサークルをやっていて、でそこで、まあ、自分もいろいろ悩んでたんですが、自分が一番、力を発揮できそうなのはビジネスなんじゃないかっていうのをちょっと思いまして、まあ、自分はビジネスの道に行こうと。でビジネスにいきなり起業するっていうのもただその時にちょっとピンとこなかったんで、まあ、まずはインターンをしようと思って、そのサークルのイベントが終わった時に高中間の大学2年生の夏にどこかにインターンしようと思って、今でいうスローガンさん、皆さんご存知ですか、ね、スローガンってファーストグローとかそういうメディア、
グッドファインドとかやってるところですね。
グッドファインドやってる、はい、ところが当時 OB OG ガイドブックっていう、東大慶応早稲田の大学 その OB の方々でそのスタートアップなりベンチャーなりに入った方のインタビュー集っていうのがあって、うん、でそのインタビュー集を全部読んだ中で、一番面白そうな会社のインフォメールには、インフォアットのメールに、連絡してみたというのが一番最初のきっかけで、僕はそこにインターンをすることになったっていうのが大学2年生で初めてビジネス世界に入ったという、そういうきっかけですね。
なるほど。最初そのオーバルの、まあ、ビジネス系の団体に入られたのはなんか元からなんかそういうのに興味があったっていう感じなんですか。
ですね、実はその姉妹団体っていうのがあって、うん、そのオーバルの姉妹団体っていうのにいくつか団体、3団体1つ そのサークルを形成されている大学生団体で、その一つに僕の兄がもともと入ってたんです
よ。あ、なるほど。
で、それでなんとなく頭の中にあり、その新刊のその大学の時に経営を歩いてた時にふとこうもらったチラシがこうピンときて、そこに見学に行ったっていうのが一番最初のきっかけです。
なるほど、なるほど。
オーバルっていうこと自体は知らなかったです。
はいはいはい。
名前自体は知らなかったです。
だから元からこうビジネスとか企業とかに対して、まあ、大学入る時点とか入ってすぐの時点でいきなりなんか興味があったっていうよりは、 結構こう、たまたまみたいな偶然みたいなところもある。
うちの兄はあの学者なんですよ、アメリカで今研究所をやっていて、うん、で彼が見ていてその漠然と、まあ、彼の背中を追ってた自分とその研究者として大成しそうな彼を見て、まあ、彼の道ではないんじゃないかって思う自分がいた。でその中でその本を大学2年の時に2冊渡す、大学に入る前に2冊渡された本のが1冊が大前健一さんの、企業参謀っていう本で、うん、もう1つが、企業ファイナンス入門講座っていうこの2冊だったんですね。でその2冊をもらって高校3年生 の, その大学の受験が終わってから入学するまで読んでみた時に、うん、ああこれはすごい自分はビジネスの方が好きかもしれないなっていうふうに思ったきっかけは、うん、それが最初ありました。なるほど。そこからそのサークルに入ってみようっていうそういうきっかけ
です。なるほどなるほど、ありがとうございます。了解了解、わかります。吉田さんもぜひいただきたいんですけど、
はい、
最初 の, そのビジネスとしてこうの世界に入ったきっかけだったりとか経緯ってどんな感じ
ですか？そうですね、自分はもう皆さんより全然ダブルスクワードの年齢で、多分自分がそういうことをやり始めた時皆さん生まれてないぐらい古い話したんですけど、当時はまあベンチャーブームとか IT ブームも何にもない当時だったんですけど、ただたまたま自分の父親は経営者で、やっぱその背中を見てやっぱりサラリーマンじゃないなと、大学時代からだから自分は経営者になろうと。で父親の知りあの仲間のそのなんか話を聞く機会ってすごくあって、この人たちなんだすごいなと、うん、だからちょっとまあやっぱり自分は経営者になりたいなっては思ってたんですけど、ただすぐにはちょっと無理で、準備のために父親の会社にちょっと1年ぐらい2年ちょっと修行のためにと入ったら、やっぱり父親が経営者なんでやっぱ責任もあったり面白いんで、やっぱりあっという間に11年経っちゃったんですよね。でもこれ以上やったらもうずっとここだなと思ったんで、やっぱり自分初志貫徹で自分で経営しようと思って会社作って独立して、その時にあるきっかけでもうガリバーの羽鳥会長まだスタートしたばっかりの時にお会いして、でこれは面白いと、一緒にさせてください、応援させてくださいっていうことでスタートしたのが、まずまあ、自分でだから会社を起こしてて別なビジネスやろうと思ってて、そこからちょっと方向転換してガリバーの支援をして、でそこから2年ちょっとで上場させてるんですよね。実際今は自分が上院してから2年でなったんですけども、ということで、まあ何が成長のきっかけかってやっぱ人ですよね。まあ、自分の父親を見てとか父親の知り合いの方たちの話を聞いてっていうのと、まあ羽鳥会長との出会いとかで、その後は例えばね、鴨くんとかみんなとの出会いもあったし、あと今日もフィンク の, 取締役会午前中やってきたんですけども、まあ、溝口さんとの出会いとか、そういう人との出会いが結構大きかったなと。自分で経営者になりたいって思ったのと、やっぱり誰かにすごい影響を受けて、その影響でより成長できたかなっていうのは感じましたね。
なるほど、ありがとうございます。はい、成田さんの場合はお兄さんの影響とか、まあ、渡された本の影響だったりとかが大きくて、吉田さんの場合はお父さんの影響って感じ
とか、羽鳥会長とか、はい、溝口さんなんかもすごいなと思う。年齢全然やっぱり若いんですけど、はい、すごい刺激受けてますね、うん、はい、
ありがとうございます。で一方でその学生、成田さんの話にちょっと戻りますと、その団体入られて、でそこからインターン生されたと思うんですけども、その時のこう、まあ、経験だったりとか、どんな感じのことをやられてたんですかね？
まあ、その1社目に入ったのは大学2年生の時で、アスタミューゼっていう会社に入りました。うん、でそれは知財 の,、まあ、あのラボベースとかに若干近いですけれども、その特許とかその知財の情報を扱って、それをこうデータベースにしていったりとか、人材ビジネスにつなげていったりとか、まあそういう会社をやっていて、でそこで実は2年間僕サラリーマンをやってたんですね。あの要は大学生だったんですけれども、あの就職をしてもう160時間のフルタイムの正社員としてやるっていうのをやってたんですね。でまずそこのそのまず変化は大きかったんですよ。要はアルバイトインターンとして入るんじゃなくて、その会社の正社員としてその会社にフルコミットするっていう決断を大学生の時にしたっていうのはすごい大きなまず転換点だったっていうのが一つと、でただその会社自体は学生企業で、こうなかなかね、やっぱリーマンショック直後だったの、2009年だったんで、なかなかこう業界も厳しく、かつその学生企業でやっぱやってたベンチャーだったんで、なかなかこう退職とかこう人の抜けるのが止まらなくて、でなかなか思い通りにいかないっていう中で、やっぱ自分でやってみたら面白いんじゃないかなって思って起業したのが21歳の時で、その時にプランは決まってなかったんですけど、独立するってことは決めて独立しちゃったと。
はいはい、
で21歳の時にこう大学生の早稲田の大学生と、まあ、
あの起業することになったわけですけど、その時起業しようっていうふうになったのが今、皆さんご存知かも分かんないですけど、メリーっていうあのメディアを作って DNA に売却した中川彩太郎と一緒に起業して、で彼と、4人で、事業を作ったということなんですけど、その当時のやっぱり形で言うとやっぱ独立することが目的化して、うん、特にその事業のミッションだったりとかそのビジネスモデルだったりとかっていうもののやっぱ理解が浅いままやっぱ独立しちゃったんで、やっぱそこはかなり苦しみましたよね、うん、で第一次スタートアップブームみたいな形ですごいこう投資家がたくさん現れ始めたタイミング、2011年ぐらいっていうのは、はい、で学生でも全然資金調達はできるっていうタイミングで、で僕も資金調達をいただいてやってたんですけれども、そこからやっぱりこう大きく浮上するイメージっていうのはどうしてもその時点では湧かず、うん、やっぱ自分自身もすごい悩んでしまって、まあ、どういう方向に行ったらいいのかみたいなものがやっぱ分かってなかったなっていうのは思いますね。でそのタイミングでもう一度自分を落ち着けて、もう一度自分たちが何をやりたいのかっていうのを研ぎ澄ませて事業をやるって選択肢もあったんですけど、自分の場合はそれを1年で一旦区切りをつけてやめて、で、もう一度勉強しようと思って、就職活動をしようと思ったんですね。でそこで就職活動を実はしてリクルートとかそういう会社も普通に受けて、で行くかっていうふうに思った時にクラウドワークスの創業期にたまたま出会い、その今創業者の、まあ、吉田と今社長であり創業者である、まあ、吉田が僕をまあ何ていうんですかね、インターンとしてまた誘ってくれたと。でそこに行った中で、まあ、あれよあれよという間に大学4年生の時に役員として入ることになったと、まあ、そういう感じのストーリーですね、
はい、自分でその最初起業された時はあの、まあ、先ほど、まあ、ミッションとか何をしたいのかっていうのがふわふわしてたという決まってなかったっていうのをおっしゃってたと思うんですけど、他になんかこう、まあ、あまりこう、まあ、成功しなかったりとか、うまくいかなかった要因とかってあります？振り返って
一つはやっぱり、分かりやすい言葉で言うと覚悟というか、なぜその会社をあなたがやらなきゃいけないのかっていうことへの問いがやっぱり自分の中で明確じゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。で本当にこの事業をやりたいっていうふうに思っていれば、たとえその時点でお金がなかろうが、たとえその時点で能力がなくても、どのようにすればそのお金を得られるか、どのようにすればその能力をチームとして作れるか、もしくは自分が今できることはその中でも何なのかっていうことを多分もがいて考えられたと思うんですけど、それを多分悩んだりしている時点で、多分その時点であんまり覚悟がもうないんじゃないかなっていうのはやっぱ自分の中ではその時は思いましたね。そこの時点では結構自分を客観的に見てて、そのこの時点で自分がやっても誰かを巻き込むことによるリスクというか、誰かを巻き込んでその人に対して影響をやっぱ与えるってことなんで、それの、影響の方があるなと。いやその巻き込んでしまった人にも申し訳ないし、投資いただいた人にも申し訳ないし、はい、そこはなんか自分がやっぱり覚悟だったりとかが足りなかったんじゃないかなっていうのはやっぱり振り返って思いますよね。
なるほどなるほど。実際その、まあ、一緒にベンチャーでインターンした時から次まあ起業されてっていう中で、実際こうもともと起業みたいなところももうちょい前から選択肢に入ってきてたとは思うんですけど、やってみてなんか実際どうだったみたいなのあります？その思ったのと違ったとか、
大変とか。もちろん思ったよりは大変だと思いますよ。なんていうんですかね、普通にこう皆さんがイメージされているような企業、メルカリさんとか、うん、まあ、それこそ今話が出たマネーフォワードさんとかフィンクさんとか、ああいうことの事業をやっぱり作っていくっていうのは並大抵のことではないと思いますね。だからそんなに軽々しくそれを作りたいと思うことはなかなか現実的には難しいんじゃないかな。だからそれをやっぱやるためには自分が相当な力をつけていくし、相当なタイミングをやっぱ見計らってやっていかないといけないことであり、やっぱそれをとことんまでやっぱ自分の中でこう考えきれているかっていうことをやっぱ常に自問自答していかないと、やっぱそれぐらいの企業は作れないんじゃないかなっていうのは僕はやっぱ学生企業した身としては思いますね。
なるほどなるほど、
はい。
でまあ、そういうのもなんかひしひしと感じながら、はい、まあ、一回もう一回勉強し直そうっていうところでやめられて
る。そうです。でも次の質問になっちゃうかもしれないですけど、クラウドワークスに入ってやっぱその違いは本当により鮮明になりましたよね。いやクラウドワークスっていう会社が目指していたこと、その作っていた事業モデル、そこにいた仲間、そこに集まってた投資家の面々を見ると、もう自分がやってた時とはあまりにも世界が違いすぎたので、それをやっぱりあのタイミングで僕はやめて、そのやっぱり自分の力はある程度一旦認めて、そういった場にもう一度飛び込んでみて、そこでもがいてみた経験っていうのは自分の中ではすごい大きなこう財産だし、そこの差分がよく分かったっていうのは他の起業家よりもクリアに分かってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
まあ、その一回経てるからこそっていう感じですよね。 なるほどなるほど、わかります、ありがとうございます。そうですね、あとはそのクラウドワークスに実際もまあ、出会ってっておっしゃいましたけど、実際こう、まあ、入るぞって思った経緯とか背景どういうところなんですか。
もともとは全然もう本当に一インターンとして、僕お金がなかった、あの当時起業してて辞めたのが2012年の3月、うん、であのタイミングがちょうどサービスが出たタイミングだったんです、クラウドワークスが、うん、で僕が辞めたタイミングとサービスが出たタイミングが本当に一緒で、で僕サービスの登録20番目とかなんですよ。いや会社全然知らないのにリリースされて、そのとりあえず登録する人いるじゃないですか、うん、それでそのとりあえず登録してみたっていうのですごい初期のユーザーだったんですよ、うん、でたまたまその代表の吉田が僕が起業した時に一度会ってたんです、うん、その先輩起業家として。
あ、なるほどなるほど。
でなんか応援してくれてて、で僕が辞めますって Facebook にポストしたら、お疲れって言って、うん、ちょっとうちで働いてみないみたいな感じで来たのがその3月です。
うーん、
でそのまだ社員がゼロで、吉田と取締役のその開発の取締役やさ野村と2人のところに今僕も行って、うん、で話を聞いた中で、まあじゃあちょっと僕もインターンはまあ手伝えますよみたいな、はい、だからその時は僕普通にリクルート行くつもりだったんで、うん、その特に入るつもりもなく、
それまでの間みたいな、
そうそう、アルバイトとして普通にお金をいただいている身として入ってたと、うん、でまただやっぱやってみるとやっぱりとことんやってみたいっていう性分なんで、うん、それなりにやっぱりこう偉そうなことを言うわけですね、うん、でそういうのを積み重ねていくと、もうちょっとやってみようじゃないかっていうこう誘いが来るわけです、うん、でちょうどその吉田はその当時創業が36か7で創業してて、僕15歳違うんですけど、うん、多分若手を欲してたんでしょうね、うん、そうチーム構成としてでなんかどうやらなんかこれはいけるんじゃないかって吉田思ったんだと思うんですよ、うん、でこう口説きが始まり、でいやいやまあまあっていうことでこういなしてたわけですよ。でリクルート入るつもりだったから、はい、でその中でたまたま吉田がその IVS ってイベントでピッチの大会に優勝して、うん、でその商品がシリコンバレーツアーだったんです、うん、でそのシリコンバレーツアーに吉田が行くっていう時に、こともあるか僕も行かせてくださいって言っちゃったわけです、その時、うん、シリコンバレー行ったことがなかったから、
はい、
で飛行機代は出しますと、うん、その代わり全てのイベントにその 1週間のツアーに同席させてくれと、だから僕は得じゃないですか、
うん、
で行ったらその1週間で口説かれて入ることになっちゃったっていうのが入ったきっかけで、
なるほどなるほど、
その時点で、まあ、大学4年生の時でそのまま就職をして、一応卒業前に就職はして、でその時執行役員ってタイトルもらってやり始めたっていう、うん、まあ、そういう経緯です、ね、
なるほど。じゃあもう正式にいきなり最初から執行役員として入ったんです。
そうなんですよね。あ、うん、まあ、ただ一応どうやら吉田的には僕が入るということを決めてから執行役員というタイトルを付与したのであって、うん、その執行役員というタイトルを最初付与したわけじゃないっていまだに言ってますけどね、うん、ただ僕としてはそういうつもりで入ってほぼ同時、もうほんま1秒ぐらいの、
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。吉田さんは先ほどその羽鳥会長と会われてたと思うんですけども、はい、実際本気でガリバー入ろうっていうふうに思われたなんか背景だったりとか控えたポイントってどこなんですかね。
そうですね、自分はずっと大学卒業してからもう絶対経営者になるって決めていろいろ準備してて、当時もういろいろ考えて、それこそまだ伝えとかもないぐらい、レンタルレコードもやってないぐらいで、まあ、フリーペーパーのもあんまなかったりとか、だからそういうアイデアは考えたんだけど、やっぱ実現の実行力がなかったんで、まあ、一旦辞めて中央の会社入ったぐらいの話で、でそれも辞めて一回独立して自分で会社起こしたんで、もうサラリーマンとか勤める気はさらさらなかった、自分でも会社やってこれからやっていこうって本気でやっていこうっていうことでやったんで、でたまたま羽鳥会長のって出身が福島なんですね。ガリバーってスタートが福島で、同郷でそういう情報をちらっとなんか日経新聞ちっちゃくまだ数店舗しかない時にガリバーがみたいなの載ってて、自分連絡してで会いに行ったんですよね。話聞きたいっていうことで、そしたらすごく面白いし、ただまだ何にもない時で、まあ、コンピューターも1台もない状態で、じゃあ自分別会社なんだけどそれ応援させてくださいっていうことで、まあ、その店舗開発から教育からシステムから全部自分どこでやらせてもらって1年間やったんですね。でただやっぱ別会社なんで 本格的にもう上場を目指すとか全国展開するんで一緒に入ってやってくれって言われたんですよね。ただこれも別にサラリーマンとして入る気はなかったんだけど、羽鳥会長ってすごく任せてくれるっていうか、もう経営メンバーとしてジョインしてくれっていうことだったんで、まあそれだったら一人で自分でやるよりも、そういう、まあ一緒だと思うんですけども、もうその創業期の経営メンバーとしてやれるんだったら面白いなと思ってやり始めたっていうところですね。
なるほど、はい、最初になんかお会いされて惹かれたポイントっていうのは、その、まあ、ビジネスモデルだったりミッションだったりとか。
ビジネスモデルもミッションもだし、やっぱ人間性と、うん、すごくやっぱビジョナリーなんですよね。当時まだ数店舗しかないのに、もう1999年には500店舗にするって言い切って、まあだから売り上げが
何年の時に
1995年ですね。
4年で500店舗
はい、だからそれで売り上げも2500億って言いましたからね、うん、でそれをやるって言い切られてたんですよね。だからちょっと普通では考えられないけど、まあ孫さんがねみかん箱でアルバイトに1兆円目指そうみたいな話と近かったんだけど、なんか やれそうな雰囲気になってて、うん、まあこれだったら自分の人生一回かけていいなっていう風になったんですよね。だからやっぱビジョンってすごく大事ですよね、
うんうん、志のでかさ。
そうですね、はい、
ありがとうございます。でちょっとそうですね、ちょっと僕があれですね、成田さんの話に戻って、
はい、
まあ、最初は新卒で、まあ、執行役員としていきなり入ったっていう感じですよね。でそこからまあ、多分自分より年上の方とかもいっぱいいらっしゃる中、まあ、その副社長まで今っていると思うんですけども、まあ、そういったこうご自身 その急成長とかの過程だったりとか、その要因っていうのがどういうところにあると思います？
でも一つはやっぱりこう理想をどれだけ追い求められるかっていうか、自分が目指したい理想的な姿をどれだけ強くその思えているのか、
うん、
まあ、これは年齢関係ないですよね、
うん、
だからその何かの目標、さっきのビジョン、これをやりたいっていうその思いがやはり誰よりも強いっていうのはすごいこう上に立つ人として非常に重要で、能力以上に大事なことだと思いますっていうのが一つと、それに向かってやっぱりこう常に変化できるか、自分がステージが変わったりとか誰かから新しいインサイトをもらった時にそれをこう自分で受容して学んで、で自分の力に変えて自分の言葉に変えて、でそれをまた次の誰かに伝えてってっていう、まあ、その常にこう変化をしていくステージごとに、うん、それをやっぱ絶やさずにやれるかどうかが、うん、その一人のその、まあ、ビジネスマンでも何でもそうだと思うんですけれども、やっぱり大事な思考なりもスタンスですよね。
なるほど。その1点目 の、まあ、理想に対するこう本気を持っているかどうかみたいな、その思いの強さみたいなところで言うと、成田さんの場合はなんかその掲げた 理想だったりとか目指してたものって どういったものなんですか？
でもやっぱりそのさっきのガリバーの話が本当近くて、まあ、うちも実は2012年3月にスタートして、うん、2014年の12月に上場したんですね、うん、だから2年9ヶ月ですか。
早いですね。
で、まあ、上場したわけですけど、やっぱそれを本気で思っていたのは誰なのかってことですよね。でそれは言うことも簡単だし、やってしまえばそうだということなんですけど、そこにやっぱりその中にいる人たちがどれだけ本当に思えているかっていうと、やっぱそのどっかで普通に考えると早すぎるよねとか、その目標が高すぎるよねとか なるわけですよね。でそれがいかにその自分の中でいやそれはできるって思って、やっぱり思考をそっちに傾けていけるか、でそれを周り の、そのいるメンバー含めてそうかもなと、
うん、
やっぱ思えるようなその環境に自分たちを持っていかないといけないわけじゃないですか、
うん、
それがやっぱり重要ですよね、
はいはいはい、
でそれは別に上場してからも一緒ですよね、うん、まあ、ここに行くんだとか、例えばうちでいうと上場後に30人で上場したんですけどね、うん、あ29名か上場時に、うん、次の年100名採用するって言ってあの組織をこう伸ばしてたわけですけど、まあ、それも実はやったんですよね、
うん、
やってみるとね、まあ、やってやれないことはないんですよ ただその言われるとやっぱうってなるし、なんか果たしてやれんのかなっていう思いもあるので、やってみるとやっぱね、こうそこを本気で思ってやってみるといろいろ打開策が見えてくる。でその中で解決された先にしか見えないものがあるっていうのは、やっぱ積み重ねていくっていうのがやっぱりその経営であり、まあ、ビジネスの面白さなんで、やっぱそういうことをどれだけ自分が思い切れているかってことなんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
なるほど。そのこう思い切りの強さみたいな、思いの強さみたいなところって、こうなんか今例えばベンチャーの中で働いている人とかが、それこう思いをより強くしようと思ってなんか強くなるもんなんですかね。どうなったら、どうい
う、まあ、訓練はありますよね。僕はその多くのその起業家の人たちがちょっとそのみんなネジ外れてる系だっていうふうに皆さん思うかもしれないですけど、まあまあ半分は本当なんですけど、半分嘘な部分もあって、やっぱね、人間なんで興味あると思いますよ。ジェットコースターだったらみんな怖いでしょっていう。ただそれをやっぱりその自分なりにコントロールしていく術っていうのは、僕訓練で身につけられると思いますけどね。
恐怖をコントロール
して、そうそうそう、で合理的にやっぱ恐怖をコントロールしていくっていうのは僕はスキルだと思うんですよね。だからこうやらないリスクの方が怖いわけじゃないですか。そのなんか例えば僕が思うのは、人生そのチャレンジしないかったことで、それが失敗するリスクをみんな考えるんだけど、本当によくよく考えれば失敗なんかどうでもよくて、失敗しても誰も困んないし、その誰に何を思われようと別に自分は変わらないわけですけど、一番困るのはチャレンジしとけばよかったと思うことなわけじゃないですか。そのリスクの方が絶対人生においてはでかいって自分の人生だったら思うわけです、僕は。会社も一緒で、ここで大きくチャレンジしなくて、なんでこうなってしまったんだろうと思うのが一番怖い、であるならば派手に行って派手に失敗した方がいいんじゃないかっていうふうに合理的に考えられるかとか、そういう話だと思うんですよ。
なるほどなるほど。
やっぱそのスタンスをやっぱ経営なり個人なりでいかに訓練的にずっとぐるぐる回してるかってことが、その人が成長していったりとか大きなチャレンジができる一つの秘訣なんじゃないかなと思います。
今のその思いの強さみたいなところ1点と、あとはあの自分をこう変化させ続けられるかみたいな、その後者については、なんかこう例えばその訓練でなんかどういった意識でできるもんなんですかね。
まあ、僕自身はすごいやりやすかったのは、本当に何も知らなかったんで、その別に経営もやったこともなければ営業もやったこともなければ開発もやったこともないしデザインもやったことがないんで、そのなんていうんですかね、特にないんですよね、こういうものっていうものが。だからそのそれぞれのプロの方を採用して、でそれぞれのプロの方から、なるほどですねと、そういうことですねっていうのをやっぱこうどんどんどんどん積み重ねていくわけです。で自分の強みは何かとか、自分がやんなきゃいけないことは何かと考えると、それぞれの専門性を持ってる人たちが束なってやりたいビジョンに近づいていくっていうことを、僕がうまく設計できればいいわけじゃないですか。だからその組み合わせの設計力の方が僕は大事だっていうふうにやっぱ思ってるんで、でそれぞれのことっていうのは学んでいけばいいと、
はいはい、
でその設計のところっていうのは実はね、ほとんどの人がやれないです。これは経営だったり事業を作った人じゃないとやっぱ分かんないんで、そこっていうのは僕は多くの人に対しても別にそんなに少なくとも対等か、絶対プラスになってるはずなんですよ。学生時代も起業してるし、事業を作ってきた経験っていくつかあったんで、そういうものを生かしながら専門性の部分はみんなから重要していって、学習していって、どんどん変化させていくということをやっていくっていうのが一つと、あとはやっぱり外部ですよね、先輩、投資家、僕はだからエンジェルの方々からいろいろ学びましたけど、やっぱそれは何で学ぶかっていうと、やっぱ先人たちがいて、彼らがやってきたことたちの中で今うちに取り入れられるものは何なのかっていうことをずっと考えるということだったり、本を読んだりっていうことをずっとやっぱ繰り返して、まあ、これはまあ当たり前ですけど誰でもできることで、まあ、それによって自分が今必要なものは何なのかっていうことを客観的に見定めながら変化させていくっていう、そういうことなんじゃないかなと思いますね。
その、まあ、全体設計だったりとかっていうところを、まあ、考えるっていうところと、あとはその良質なインプットを得に行くみたいなっていう感じですか、
ね。はい、それはもう社内の人からも僕はすごいインプットをいただいたっていう印象があります、自分の中では。
なるほどなるほど、ありがとうございます。実際吉田さんの場合はご自身の、まあ、キャリア振り返って、まあ、その成長を加速させたなっていうマインドセットだったりとか、まあ、条件とかってどういうところに捉えられてますか。
そうですね、まあ、大きくは2つで、自分自身が、まあ、これ自分の本にも書いてあるんですけども、絶対他責にしない、もう自分の人生なんで、雇われてるとかの関係なしに、ちゃんと全部自分で背負うぐらいの覚悟を持ってるっていうことが大事 自分がの人生の経営者だし、会社に勤めてても、まあ、役職ついてないからどうこうじゃなくて、もう経営幹部、経営メンバーなんだっていうふうに思うことで、成長角度は全く違うなっていうのが1点ですね。だからこれは自分のマインドセットの問題。あともう一つ、やっぱりあの器のでかい人とどんどん付き合った方がいいですよね。今の成田さんの話でも いろんな方からインスパイアされたっていうので、自分もやっぱりすごい器がでかい人っていうのは単に商売が上手とかお金があるとかそういうことじゃなくて、本当に原理原則とかビジネスに関してでも人生に対してでも原理原則とか本質を理解して、スケールが大きい人からいい刺激をもらっていると、だんだん少しずついい影響が自分に来るんで、自分も服部会長から学んだことってものすごい多いですし、だやっぱそういう仲間、今日もいい気を持った人たちが集まってると思うんで、そういうことで創発していくっていうのがすごく大事かなと思いますよね。
その多責にしないと、その、まあ、器大きい人と付き合うので、はいはい、その後者の器って何なんですかね。
スケール、例えば先ほど同じさんが言った覚悟とか、やっぱあと志の大きさ、うんうん、やっぱ同じ人生なんだから、やっぱり高い山登ってみようとか、あのそういうなんか最近って挑戦が逆に良くないんじゃないかみたいな風潮もあるんだけど、まあ、同じ人生なんだからちょっと高い山登ってみましょうみたいな、そういうことを、まあ、それは好みなんで、そうじゃない人生は言うで、自分に合ったのんびりした人生を歩みたいって人のことをどうこう言うわけじゃないけど、まあ、あの自分はどちらかというとチャレンジャーな人とでやった方が自分も刺激があるし楽しいなっていう。だ先ほどもあのあった服部会長もそうで、まあ、死ぬ時にいい人生だなって思って死にたいんだと。別にね、あのお墓にいろんなお金持ったり持てないけど悔いがない生き方したなっていうことだけは多分死ぬ時に考えるだろうっていうことがあるっていうことですね。あと自分がやっぱ支援する人に聞くのは、いつまでにどこの山に登りたいですかって聞くんですよね。例えば高尾山に登りたいんだったら、じゃあそこで切符買ってこう行って上がってくださいみたいな話だけど、やっぱエベレストに1年で登りたいっていうんだったら、結構ある程度トレーニングしたり怪我覚悟でも登っていくと、だったらこっちもなんか応援したくなるっていうか、高尾山登る人に応援っていうのはないけど、本当にエベレストに登りたいっていう人に応援したくなるっていうことで、そういう人たちの方が世の中を少しよくできるかなみたいなところですかね。はい、
あの先ほどのマカリバーの羽鳥会長の4年で2500億とかって、はい、まあ、すごい早くすごい高い山に登ろうとしてるじゃないですか。その、まあ、なんか普通の人から考えると、なんかおすげえなってなって、自分がそれぐらいの高い目標に対してあの本気で考えられるとか、あの覚悟持てるイメージあんま湧いてないんですけど、あのちょっとお二人に聞きたいんですけども、あの、まあ、今のこう志とか器がこれがあるとして、最初からなんかそれって結構、まあ、そういう器でかい系の人とか、でかい、もともとでかい人だったのか、あとは結構こう経営してるうちだったりとか、やってるうちに後から、まあ、大きくなっていったなっていう実感があるのかどうか、どっちですかね。
僕はもう明確に後者ですね。
後からどんどん、
あの僕21歳の時にあの目標を立ててみたんですよ、うん、でその時に立てた目標、その時アスタミューゼって会社、20歳の時に立てた目標があったんです、うんうん、アスタミューゼって会社にいた時、その時に23歳までにその会社の役員になること、うんうん、25歳までにその会社を上場させることっていうゴールを達したんですね、うん、でその時は上場っていうのがどうやら本当にすごいことだと思ってたんですよ、うん、そのなんていうのかな、もう前人未到のことってほとんどものだと思ってたわけです、うん、で実際そのアスタミューゼは僕辞めて自分で起業して、さらにそれも辞めてクラウドワークス入ったんですけど、実はクラウドワークス役員になったのが24歳 で、うん、で上場したのは22かで役員になって25歳で上場したんですよ。だからその目標自体は実は達成できたんですね、結果的に。ただその時思ったのは、あの、ね、本当にあんまり達成感なかったんですよね。その上場っていうものをした時に、あ、こういう感じなんだぐらいのもの、だからそんなになんか自分の人生においてものすごい大きな刺激物ではなかったんですよ。それよりもそのなんていうのかな、こう登ってる最中の方が全然刺激的だったし、なんかその実際上場っていうもの自体は一つのその分かりやすいその言葉にはなるんで僕言いますけど、そんなもの大したものでもなかった。でそれを何で思ったかっていうと、上場後に上場してた会社を調べたら、
その中にもものすごいいろんな差があるんだなってことをやっぱ学んだんですよ。例えば皆さんが存じ上げて、いろんな会社あると思います、知ってる会社、ソフトバンクがある、ファーストリテイリングがある、セブンイレブンがある、ああいう会社とその自分の会社っていうのが、あ、こんなに差あるんだなみたいな。上場するってこと自体は何にも大したことじゃなくて、そこからやっぱりいかにこう世の中のインフラになれるような会社になるかとか、みんなにこう喜んでもらえるようなプロダクトを作るっていうのはこんなに難しいんだなみたいなことをやっぱ分かって、で自分の目標がやっぱ今そこにあるんですね。そういう会社をいずれこうどこかで経営してみたいし、自分で作ってみたいって思いがやっぱあるっていうふうに、こう変わってってアップデートされてってる感じなんですよ。
なるほど。
それはね、しかもそれ果てしないく難しいなっていうふうにも思いますしね。やっぱそういうもんだと思いますけどね。
なんかまあその成長したりとか、まあ、前に進んでいくうちに、もともと掲げてたものってあんま実はそんな高くなくて、もっと上
に。そうそうそう、なんか簡単に言うと、なんか J2、 だから僕よく言うのは J リーグ、皆さんご存知ですかね、うん、あの JFL があって J2、J1、 日本代表、レアル・マドリード、バルセロナみたいなところあるじゃないですか、うん、それで言うとなんかまあ感覚的にはなんだろう、高校のベスト4みたいな、うん、高校日本のなサッカー選手権ベスト4とか J2 のスタメン落ちみたいな感覚ですよ、うん、今僕あの、うん、ベンチャー界においては。
なるほど。
いわゆる経済界においてはなんかJ2 の選手、多分皆さん J2 の選手って三浦和ぐらいしか知らないでしょう、うん、だから多分それぐらいのもレベルなんだなって思ってます、うん、
なるほど。
だからアマゾンとかは僕の中ではバルセロナみたいな、
うん、
だからそれぐらい、だからその距離があるわけですよ。で本田圭佑になってもバルセロナに行けないわけだから、うん、相当大変なんじゃないかなってやっぱ経済界の中でも思ってますけど、
ね、なるほど。だからもともとは、まあ、プロサッカー選手になりたいみたいな、
そうそうそうそう、
目標が IPO としてあって
、そう
近づいてみたりとか、たぶん調べてみると全然その中でもピンキリやなという
やばみたいな
っていう。なるほどなるほど、
そういう感覚です。
めっちゃ染みますね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、一旦それ今ここまで前半ですね、まあ、ご自身の成長を振り返ってっていうところでちょっと来たんですけども、次ですね、他社の成長を振り返ってっていうところ でお二人とも、まあ、すごいこう、まあ、多く の方々をマネジメントしてこられたと思いますし、あとは、まあ、お二人とも投資だったりとかでいろんなベンチャーのこと見られてると思うんですけども、まあ、その中で、まあ、どういう、まあ、人が成長してとか、どういう組織が成長してみたいなところをお聞きできればと思ってます。で、スライドいくつか質問いただいてるんですけど、引き続きどんどんお願いします。で、このあとこれと次のテーマが終わった後に、そこ振っていきたいと思ってます。で、そうですね、いくつかちょっと被ってる部分もあるとは思うんですけども、まあ、実際今度、まあ、他社に対して振り返ってみてっていうところで、やっぱ成長する角度がすごい高いメンバーと、まあ、そうじゃなかったメンバーっていうのが、まあ、いろいろといると思うんですけども、まあ、そこの違いの一番の要因っていうのがどういうところに捉えてらっしゃいますか。
いくつか考えたんですけど、吉田さんがさっき、まあ、圧倒的にあるなと思ったのはもう実績力だから、もうとにかく自分のこととしてあらゆる問題を解決しに行くっていう気持ち、あとは、まあ、自立力ですよね。だからその自分で主体的に受け身ではなくて、いかに主体的に仕事に取り組んでいくかっていうこと、うんうんうん、まあ、それから、まあ、変化力ですよね、うん、だからそのどれだけ他の人たち外部から学び吸収しやっていけるかっていうこと、まあ、あとは最近僕がすごい思うのは越境力です。越境力、うん、
教会を超える
ってこと、教会を超えるんですけど、いろんな教会があると思うんですよ、
うんうんうん、
自分と他人、自組織と他組織、うん、自分の事業と他の事業を、自分の会社と他の会社っていう境界線をどんどんやっぱ超えていける人、
うん、
その人は本当に成長早いなってやっぱ思います。
なるほど。その境界超えて、例えば具体的にどういったことな
の。例えばですけど、僕サラリーマンの時に、サラリーマンって言っても本当に一番下っ端のサラリーマンだったんですよ。二十歳でその会社に入った時、一個上の先輩が30歳だったんですね、
うん、
でその中でしたけど、僕何考えてたかっていうと、社長にこの会社の経営戦略はこうすべきだってやっぱ提言してたんですよ、ずっと。でそれってもう完全に越境行為じゃないですか。そのうるさいですよね、社長からすると。だって一番下の学生がですよ、なんか強み弱みみたいな、外部環境とか言ってなんかマトリックスとか作ってここだとか言って、なんか勝手になんかメール送ったりするわけじゃないですか。でそういうことをやっぱやっていってたなってやっぱ思ったんですね。
うん、でそれってやっぱもう役割を超えて自分が社長だったら何するかって考えてるってことだと思うんですけど、はい、そういうやっぱ一強感をどれだけ持てるか自分の中で、うん、それも工夫で持てると思うんですよ、うん、で自分でそれをやっぱり壊していくっていう力がある人、うん、これはやっぱり成長角度が早いですよ、
ね、なるほど、あもしかしたらなんかそこに境界があるとかまず考えてないかもしれないですよね、
はい、
なんかこうなんていうんですかね、まあ自分の可能性を狭めないとか遠慮しないとか、
そうそうそうそうそうそう。だからそれはあのなんかトラブった時もそうですよね。なんかその例えば上司とのトラブルとかも、まあ、極論どうでもいいというか、うん、別にそのお客さんになんか、なんか何を届けるかとかの方が大事だから、うん、そういうことをやっぱどれだけ考えられるかとか、うん、もう常にその境を削るっていうか、そういうことができる人はうちの会社でも。すごい伸びるなっていうのはやっぱ思います。
自責力自主力で
そこへ、そうね、あとは変化力、変化力、まあ、一強力、うん、まあ、ここら辺はやっぱキーワードなのかなってやっぱ思いますね。
うん、なるほど、ありがとうございます。吉田さんはどうですかね。
そうですね、もう成田さんおっしゃったことがかなりの部分で、まあ、あのそれはもうそのままで当事者意識とかあの自立とかっていうのもそのままで、まあ、プラスで、まあ、これレイヤーにもよるんですよね、うんうん、最初の頃の若い時っていうのはやっぱりもう先ほどの突破力とかもうあんまり遠慮しないでチャレンジするっていうことで、もうちょっと上にをなってくると今度あの最近自分よくみんなに言ってるんですけど、価値にこだわると。価値って2つあって、ウィンの価値とあとバリューの価値、これにどれだけ徹底的にこだわれるかっていうことだと思うんですよね。先ほどもあったように顧客に対してどれだけ価値出せるかどうか、自分の価値を出せるかっていうことと、やっぱり資本主義なんていい意味で競争なんですよね、うん、価値が出せた人がお客さんからあの選んでもらって売り上げが上がったりするなんで、それは中途半端に、まあ中途そこそこでいいわっていう人はやっぱ勝てない。だからある意味やっぱ負けず嫌いってすごく大事で、やっぱスポーツ選手でももうトップクラスになるって人はめちゃくちゃ負けず嫌いなんですよね。うん、だからスポーツの場合はもう勝ち負けでのあれだし、やっぱ資本主義社会ではやっぱバリューをどれだけ他の人より自分が出せるかっていうことに、まあ、そこそこでいいんじゃなくてやっぱり一番価値出すんだぐらいのこだわりを持ってる人がやっぱり成長角度が高いかなって思いますよね。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、ありがとうございます。で、そうですね、じゃあ、 まあ、今度1まあ、ベンチャーの中でとか企業で働いているものとしての立場からでいくと、まあ、そういった成長角度が高くなる条件っていうのをまあ満たすといいますか、そういう人になるためにまあできることだったりすべきことってなんか具体的にありますかね。まあ、いくつか条
件だと思うんですけど、まあ、まずすぐできることいろいろありますけど、まずは自分の人生の僕一番いいかなって最近思ったのが、うん、さっき吉田さんが出ちゃったんですけど、人生のミッションを考える、うん、これ結構大事なんじゃないかなってやっぱ思ったんですよね、うんうんうん、やっぱあなたは誰で何がしたくてっていうことをやっぱ自分で解いて、でそこに対してやっぱり自分の過去現在未来をやっぱどれだけクリアにやっぱ持てるかっていうことはすごい大事なことで、そのためにもいろんなロールモデルを見るし、過去の自分の感情をやっぱり深掘っていって、うん、自分が何がしたいっていうことにまず決める。でそうすると言い訳がなくなってくると思うんですよ、人生において。だからなんかそのまずその自分の理解なり、うん、その自分の志、人生の志は何なのかっていうことをやっぱりこう学んでいくこと、うん、でそのやっぱプロセスにおいて今の仕事を一生懸命頑張りながらそれを学んでいくっていうことと、やっぱ他人から学んでいくことっていうのはやっぱ繰り返していくっていうことをやられると、よりなんていうんですかね、自分が生きていってるっていうこの実感だったりとか充実感みたいなものが増してくるんじゃないかなっていう感覚はやっぱありますよね、うんうん、
自分のその人生のミッションって、まあ、多分すごいこう考えようと思ってもすぐパーンと答え出ないかなと思うんですけど、はい、成田さんの場合とかって今もう具体的にこう明文化されてる感じですか。
ある程度はですね、だから自分もやっぱそれを問い続けてるっていう感じですけどね、だからかなりこうクリアになる、だからどういう感じのこう企業を作ってみたいとか、うん、まあ、そういうイメージはもうかなりクリアになってきてますけど、うん、やっぱそれもやっぱり自分が今昔からこういろんなこうプロセスを経て、うん、いろんなインプットといろんなやっぱ経験を踏まえてやっぱこうできてきてる感じはありますよね。だからそのまずその自分の理解とやっぱその
そのプロセスの中においていかにその自分の今の仕事に対してその先の価値を出し続けるかというか、まあ、それの繰り返しの中で研ぎ澄ませていくっていう、そのプロセスにいるんだと思うと別にね結構いろんなことが小さく見えてくるんですよね。感覚的にはそういう感じかなと思いますね。
ありがとうございます。吉田さんの場合はいかがですかね。
そうですね、まあほとんど成田さんと同じところと、あとまあ付け加えっていうか、まあ、自分で感じるのは成長 してる人っていうのは自分があと尊敬する経営者とかすごい人っていうのはほとんど我欲少ないんですよね。我欲自分のためっていうんではなくなってきてるっていうか、もう自分が自分が自分が幸せになりたい、自分が金持ちになりたいとか自分が勝ちたいじゃないんですよね。先の勝ちも自分のためじゃなくて誰かに価値を提供することに負けたくないっていうこだわりで、まあそれも自己満足だろうって言っちゃえばそうなのかもしれないけど、でもあんまり金銭とか物欲ってすごく少ない人が多くて、それよりも何かを誰かに成し遂げたいみたいな、あるいは仲間を幸せにしたいとか、そういう人の方が結果的に成長して、まあ結果的にそういう人にはまた何かしらのリターンがあるなって思うんで、自分から取りに行く人っていうのはあんまり成長しないなっていう実感がありますよね。
他者への思いが強い人がより成長しやすいなって、なんでなんですかね。
そういう人が、まあ、結局そういう人はみんな応援したくなるっていうか、うん、その人に力になってあげたいとかって思うんであって、あれは俺が俺があって、俺が幸せになるためにちょっと協力してくれよって直接言わなくても顔に書いたんですよね、そういう人ってね。あんまりその人を応援したくないじゃないですか。でもこの人あんまり自分のことじゃなくて他の人をなんか真剣に本気でなんかやってあげようと思ってるんだったら、自分もなんか応援したいなって思うっていうか。
なるほど、
はい。
その他者に対する思いがを強くしようとした時って、具体的にどういうアクションだったりとかすればいいですかね。
どういうアクションっていうか、
まあ、どういう経験を経てそういう他者への思い強くなっていくのか、
まあ、いろんな方法あるんですけど、最初の頃は言い切っちゃうみたいなのもあるんですよね。意外と会社の中でも人事の人がすごい思い強かったりするんですよ。でなんでかって言うと毎日言ってるんですよね。うちの会社いい会社だから入ってよとかって。自分もガリバー時代もう何千人っていう入社してるんですけど、一緒になって本気でやっていこうって言ってるんで、言った手前頑張んなくちゃみたいな、後付けで自分をまた教育してるみたいなところがあるんで、言うっていうのはすごく大事だなっていう気がしますよね。
なるほど、
はい。
確かに。なんかよく僕もいろんな企業家の方話聞いてても、創業期に一応まあミッションとかビジョンとか会社の掲げてるんですけど、それをなんか言っていくうちにどんどんなんか言ってて、まあ、言霊的に自分をより支えていくだったりとか、自分より下手したらそのミッションビジョンの思い強い人がどんどんこう反射日光的にその人の影響を受けて強くなるみたいな、
そう、
ね、
はいはい、
そういうことを聞きますね、みたいな感じです
よ
ね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃ一方そういったまあ、経営者としてはですね、そういったメンバー その成長角度をもっと上げたいっていうふうになると思うんですけど、実際その、まあ、リーダーとして育成する側で具体的になんか気をつけてることとかってありますか。
やっぱり人が成長する法則ってあって、うん、でそれはやっぱ経験学習なんですよね、
うん、
で何事も人から言われたことっていうのはほとんど実は耳に入って、だ今日入って言ってること僕1割も入ってないと思うんですよ皆さん、うん、あんまりね多分それよりも自分が経験したこととか実践したことによる学びの方が全然でかいんです、うん、でただ自分が経験したこと実践したことから学べるかっていうのはこれ結構スキルがあって、それを補助してあげるのが僕の役割なんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほど。
で例えば僕はこうメタ認知って呼んでるんですけどね、その要はある現象がこう起きましたっていうものをこう一段上から見てこう理解する、なぜそうなってしまったのかとか、なぜそれをやろうと思ったかとか、失敗から何を学ぶかとかっていうのをいかにこう僕がそのメタ認知させてあげられるようなクエスチョンを出すかっていうのを結構意識してるんですよ。だから例えば内省できるようにしてあげるというか、そういうことをよくやってます。なんでそれやろうと思ったのとか、そのやろうと思った時に他に選択肢はなかったのかとか、でそれをやった時にどう思ったかとか、その時の物理的な状況と感情的な状況を教えてくれとかっていうクエスチョンを出すじゃないですか。そうするとこう、そうっすねみたいな、これはこうだったかもしれませんみたいな、それはじゃあなんでそう思ったのかとかってこうどんどんどんどん深掘っていくと、ああなんか僕はこう思ったのかもしれませんとかなるじゃないですか。で最後のゴールデンクエスチョンとして、もしそのアクションをその時にもう一回戻れるとしたら
何をするかって問うと、
うん、
そうすると僕だったら次はこうするかもしれませんってなるじゃないですか、うん、これが要は経験学習で、それを要は自分がやるのだけだとやっぱりこう人間は苦しくなっちゃうんで、うん、そのあるいはマネージャーのその立場からそれを言ってあげるっていうこと、
なるほど、
それはでも自分にもやってますけどね、
うん、
自分に問うてる感じ、そのクエスチョンを、うん、っていうのはよくやってあげてます。だからやっぱりメタ認知で経験してそこから学ぶことでしかやっぱ人は成長しないです、
ね、うん、なるほど、はい、そういったこう、まあ、振り返り的な質問をすることによってメタ認知をこうサポートしてあげて、まあ、経験から得られるこう学習量を増やしてあげるみたいな感じ
です、うん、しか本当に人は成長しないんじゃないか、だから怒鳴っても殴っても別にその人が成長するわけでは実はないっていう、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。ちなみにそれってあの比較的こう1対1 の, あの場でのこう成長促進のまあやり方かなと思うんですけど、こう1対 N でまあ組織全体チーム全体とかにやられてることとか、人からメディアの日比野と申します。あの1個お聞きしたかったのが、ですね、メンバーや周りの人がその他席からこう自席になったなと思った、まあ、その瞬間に立ち会えたことって何とか多分終わりかなと思うんですけど、そのこう身近なきっかけというかどういうものがきっかけでそうなったのかなっていうのがあればちょっと教えていただければと思いまして質問です。あ、まあ、そうですね、そうですね、メンバーですね。
マイクがちょっと汚いんで一瞬声張っといてもらっていいですか。
はい、はい。いろいろあると思うんですけど、はい、一番大事なのはあの自分で決めて自分でやったことには自分で責任を取らざるを得ないじゃないですか。
だからその環境を作るってことなんじゃないかなと思うんですよ。だからもうさっきの権限と責任をセットで作っちゃう、で決めていいよっていうすると、その人があまりにもその他責思考ならば自責にならざるを得ない環境をその人に決めてもらうと。だから俺はもう何も言わないから、そのあなたが決めていいよと、その代わりそこの責任においては別に自分で責任取ってねっていう方がいいじゃないですか。でそこは僕は最大限サポートするけど、基本自分でやってねっていう、そういうことをやって、そこで失敗されたら、ああ自分が悪かったなと思うんじゃないですかね。だからやっぱその環境を作るのも上の役割なんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。
吉田さんはいかがですか。
そうですね、まあ、まさにその通りで、自分もあの若い時父親にすっごい生意気なこと言ったんですよね、うん、でもそれってやっぱり今考えると評論家的だったなっていう、別に自分がやりきる覚悟も何もなくて、評論家的に父親がやってることはこうだとかただ分析して、自分が知ってる知識の中からただ言ってただけなんですよね。でもやっぱりなってみると分かるんですけど、当事者になってみるといろんなことから考えて決めなくちゃうんです。すごい苦渋の選択で、必ずしも今選んだのがベストだとは限らないけど、まあ、いくつかの中でこれだろうと思って選んでるだけであって、それが100点満点だっては思ってないんですよね。でもだからそれ80点70点50点かもしれないけど、苦渋の選択してると、それを外部から何の責任もない人はあれおかしいよねって、マイナス50点だよねって簡単に言えるんですよね。だからやっぱり自分で責任、親になってみて親の気持ちが分かるのと同じなんで、ちっちゃくてもいいからリーダー、今おっしゃったようにリーダーにさせるとか責任持たせるっていうことが大事だし、その時にやっぱなんか気づくんですよね。はっ、あ、自分ちょっと評論家的だったなとか他責だったなって思ってから、その人の言動とか行動がすごく変わるっていうのはいっぱい見てますね。はい、
ありがとうございます。
ちょっと今のに若干近い質問がいいなと思ったのが、あのこう誰かが起業した会社に入るよりも自分で起業した方が当事者意識持ちやすいんじゃないかって思ったんですけど、こう成田さんが当事者意識を、まあ、そこまで持ってたのはなぜでしょうかと、でまた今後自分で起業したいと思われますかっていう質問です。
それを当事者意識ですよね。なんで持てたかですよね。
まあ、最初まあ一学生だった時からなんかもう俺がこの会社の経営者やぐらいの思いをなんかね持ってぶつけられてたところはあるのかなと思ったんですけど。
いやそれね、僕あの実はもう答えがないんですよ、うん、自分の中で。ただ自分の人生のミッションがクリアなんですよね。自分がこう起業、自分が将来的にこう経営者になる
って決めてたから、うん、その大学生に入った時に、うんうん、それなのになんかそこで評論家ぶっててもしょうがないし、うん、そこで自分がなんかこう言わないっていうのもありえないじゃないですか、うん、ただその時に自分の実力を客観的に知ってたんで、うん、別に自分でその時点で起業するっていう選択肢にはならなかったわけですけど、うん、だからといって別にその会社の中で自分が自分の力を最大限発揮しない理由にならないじゃないですか。なんでだから それが結構疑問なのかもしれないですね、僕の中では、うん、逆になぜ当事者意識にならないのか、つまりその当事者意識を持たない理由っていうのが実はないんですよ、
うん、
その会社に入ってる以上。だからそれはその誰かに別に入ってくれってその会社に言われてるわけじゃないじゃないですか、
うん、
別にねですよね、
うん、そうですね。
で起業したいならすればいいし、別にしてないんだから、うん、その会社に入った以上その会社で 120% 自分ができることをやるっていうのは当たり前のことだと思うんですよね。なぜそれができないのかっていうことを問う方が大事、逆に方が大事なんじゃないかぐらい当たり前のことだと思います。
吉田、はい、さんとかは、まあ、その今の問いに対して、まあ、なぜ、まあ、当事者意識を持たないとか 100% にならないメリットがあんまない中で、なんかそういう人が多いのいるのってどういうところになんかこうブレーキとかあることが多いんですかね。
そうですね、それは去年書いた本読んでいただければ全て
まだ読んでない方PR のアシストだけだといや、それぐらい一冊に凝縮してるっていうことなんですけども、まあ、ただ人間ってやっぱり感情とか環境とかでいろんなやっぱりマインドセットを形成されてるんで、まあ、いろんな条件があると思うんですよね、うんうん、なんかいろいろ、まあ、親との関係性とか兄弟とか、まあね、勤めた前の会社の上司とかいろんなその人がすごい多責にする人を見てしまってるとかいろんな環境があるんで一概に言えないし、やっぱり人間って弱いからやっぱり人のせいにして逃げたいとか、あんまりプレッシャー強すぎるとなんか鬱になっちゃうんじゃないとか、自分潰れちゃうんじゃないっていう恐怖もあると思うんですよね。ただ実は自分はそういうものを多責にしない方が絶対自分の人生豊かになるし楽になるっていう風なことを考えてる方なんですよね。だから別にそうしなさいって押し付けるわけじゃなくて、そういう考えもありますよっていうのをちょっとだけアドバイスする立場にあるかなっていうこと。
逆に質問いただいたのってどうだったんですか。あんまり匿名の意味がなくなっちゃうんですけど
岡野さん、
岡野さん、なんかそれがね、逆に悩みならそれに答えられるかな。岡野さん悩みなんです
よ。当事者岡野さんも悩みすごい深かったんですよ。
じゃあそれはしょうがない。
そうですね、だから感情はそう簡単に自分2つあって、やっぱ感情って影響されちゃう部分と、でも論理も理解できるって2つ人間って持ってるんですよね、
うん、
だから自分感情は何ともその人の感情をいきなりこう嫌いなもの好きになれとかできないんだけど、でも論理的にはそのブレーキ踏むのと踏まないのを踏まない方がいいよねとか、多責にするのとしないのとどっちがいいですかっていう問いかけはするようにしてるんですよね、
うん、
いきなり多責を 100% ゼロにしろってはできないんだけど、理屈的にはしない方がいいなって思った方がいい人生になりますよって、まあ選ぶのはあなたなんだけど、自分はちょっとちょっとした先輩としてアドバイスさせていただきますぐらい、
うん、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
深いです。しかもそれともまた近い質問で、まあ、先ほどその成長する条件として、まあ、自発性とか主体性っていうところがあったと思うんですけど、まあ、成田さんがクラウドワークスでこう、まあ、組織とかメンバーの自発性とか主体性を引き出すために何か工夫されていることはありますか。
やっぱりさっきお伝えしたようなことですけどね、やっぱり自分で考える環境をどれだけ作れるかですよね、
うん、
うち徹底的に自立文化なんで、
うん、
本当にないですよ、自分がやれっていうこと、
うん、
本当にない。だからその分自分たちで結果を出せないとダメっていう、
うん、
やっぱそういうカルチャーですよね、
うん、
だからそのね、でカルチャー作りっていうのは実は 50% 以上はもう実は経営者って言われてるんですよ、
うん、なるほど。
だからもう本当にその人が考えてることが如実に出るので、やっぱそういうカルチャーをやっぱ意識して作っていってますよね。
それはあれですか、その経営者で 50% カルチャー決まるみたいなのは経営者の意図がその反映するのか、経営者自身のその性格とか
両方だと思います。人格面はでも非常に大きいと思います、やっぱり。でただ僕もそれ結構学んで、上場時とかはもうね、あれでしたよ、
もう典型的なあの営業会社のマネージャーみたいな感じですよ。
成田さん自身が、
自分自身が、うん、だからなんでそのなぜやらないのかみたいなそういうマネージメントでしたよ。なんかもうそれをひたすらやっぱやってってました、うん、でもそれでもその時はついてこれましたよね。やっぱり温度が高いんで、
うん、
みんななんかもうやけどしてる状態なんで、うん、あんまりこう関係なくてみんなが盛り上がってるみたいな、
うん、
ゴーって音鳴ってる状態なんでなんとかなる。でも疲れちゃいますねそれやってると、
うん、
やっぱどっかで燃え尽きちゃうんで、やっぱこれじゃあ僕サステナブルにならないなって思ったのと、うん、やっぱそのものづくりの会社にやっぱかものづく僕はすごいいろんな多面的なやっぱりこう営業組織だけじゃなくてやっぱりプロダクトを見たりとかやっぱコーポレートの人材とかもういろんな多面的にやっぱ経営を捉えるようになった時に、
うん、
やっぱそれだけだと きついなみたいな。
なるほど。
共通してたのは人は自分で決断し自分で行動し自分でやった方が達成感が得られるっていうことは、
うん、
全人類共通なんじゃないかなってやっぱ思った
ん
です、
うん、
でそれはやっぱそのマネジメントにおいてすごい大事な状態で、
うん、
それをやっぱ発揮できるようなマネージャーになろうっていうふうに決めて、やっぱこの3年ぐらいで大きく変わってきたっていう感じです。
なるほど。
そのカルチャーのところちょっと僕すごい気になったのが、あ、いいですか。あ、いいですか。
あ、
成田さんですね、はい、こうフェーズが今創業何年でしたっけ。
今8期目です。
8期目ですよね。これまでってカルチャーってもう本当初期の頃にもう決まって今もずっとそういう感じなのか、徐々にこう変化してくるものなのかってどんな感じですかね。
ものすごい変化するものだと思います。で3年目まではね、意識もしてなかったですよカルチャーを。もうだってカルチャーを意識してないっていうよりはなんかそういう問題すら起きないぐらい熱量が高いので、なんかとにかく今目の前のことに向かいまくってるみたいな状態が3年ぐらい続いて、やっぱその後やっぱりこう人数が150人200人になった時にそれだけではちょっと難しくなってくる。やっぱ温度差やっぱ出てくるし、うん、創業期の山気のあるメンバーから本当にリクルートとかそのインテリジェンスとか例えばなんかゴールドマンサックスとか、
うん
ね、そういういわゆる普通に大企業から入ってくる社員、
はい、
商社とかね、
うん、
が出てきた時にやっぱそういう働き方じゃないんで、
うん、
で若いメンバーだけじゃなくなって皆さんご家庭もあるとか、
うん、
まあ、いろいろなこう複雑性が高まってくる中でやっぱカルチャー見直すってタイミングがあって、
うん、
カルチャーもう3年ぐらい1回ぶっ壊れましたね、
うん、
3年目から6年目まではもう崩壊と複雑性のなんか塊みたいな、もういろんなところでいろんなこと言ってる人たちがいて、
うんうん、
で一体ぐちゃぐちゃになって、でやっぱり7年目8年目でそれを整えに行ったっていう、
うん、
整形していったっていう。
それはなんかどうクラウドワークスをどういうカルチャーにしていくかっていう明文化とかを
ものすごいありましたね、うん、だからその7年目の半ば、
うん、
から8期目あで違うな6年目の半ばから7年目まで、
うん、
ですごいこうやっぱうちの会社って本当なんだっけ、うん、バリューも全部見直して、
うん、
ミッションビジョンバリューっていういわゆる企業理念とか目指してる事業方針とか企業行動指針みたいなものを全部もうガラッて見直して、朝毎週月曜日じゃあ朝会っていうのやってて、
はいはい、
なんでやってるんですけど、そこで発する言葉も全部変えて、
うん、
でみんなになんかカードとかも配って、
うん、
もう全部インストールで、それに対してものすごい批判的な声もありましたけど、
うん、
まあ、それをやりきったことによってもカルチャーがちょっとずつできてきて。
なるほど。その批判っていうのは例えばどういう批判ですか。
いや、なんか押し付けだとかね、なんかそのカルチャーの押し付けだとか今までやってなかったですからね、
うん、
突然なんかそのカルトっぽくなってきたみたいな、
はい、
なんかそういう話は絶対出てくるわけですよ、
うん、
まあ、でもそれはもうしょうがないですよ。でもそれやっていかないとやっぱりそのやっぱ一つにならないので、
うん、
やっぱりそのある程度 の, その方針っていうのは大事で、
なるほどなるほど、
それが分散してるよりは絶対統一されてた方がいい
はず、ね、なるほどなるほど、
みたいなことをいろいろ考えた中で一旦まあその変化を経て、まあ、今に至ってるっていう、そういう感じです。今も すごい変化してます、
ね、なるほど。
次どうするかっていう議論が行われてるので、まあ、一段成長した上でじゃあもう一段上に行くにはどういうカルチャーにならなきゃいけないんだっけっていう、そういう議論。
なるほど。そもそも目指すべきなんかその会社の、まあ、ステージだったりとか規模とか事業戦略だったりとかからどういうカルチャーを作るべきかっていうところを考えてアップデートし続けるみたいなイメージですか。
そうですね。で事業の内容も、まあ、変わっていくんですよ、
うん、
で変わっていくし増えていく、
うん、
で一事業から複数事業になり、その事業の中でも構成してるメンバーが変わってくるんで、
うん、
その中でやっぱりこう 気づきがあるわけですよね、いろんな、
うん、
その中から見えてくるものがたくさんある。
なるほど、
そういうイメージです。
今結構事業部とかもだいぶいくつかだいぶ分かれてる感じですか。
事業だけでももう10個ぐらいあるんで、うん、細かいのも入れれば、
うん、
それぞれ事業長立ってるし、
そう
ですね、
はい、
そこの事業部間であのカルチャーとかって結構違いとか出るもん
で、いや出たんですよね、
うん、
出てた正確に言うと。でその出てたのをあんまりこう無意識的に放置してたという
か。ああ、なるほどなるほど。
でそれぞれなんか気づけば全然違うことを言っていて、
うん、
うん、これはまずいなみたいな。
なるほどなるほど。
状態がやっぱ続く。
うん。
だからそれをやっぱりこう意図的にこう近づけていったりとか束ねていったりしていかなきゃいけない。で束ねはやっぱミッションビジョンバリューなんですね。
うん。
だからそれをやっぱどういうふうに束ねるのかって、そこに経営者の人格とか。考え方とか目指すべきものっていうのがやっぱり乗り移っていくものなので、
うん、
でもそこをやっぱもう一回内省して考えるっていう期間がやっぱ、
なるほどなるほど、
かなりの時間要してますよね。
吉田さんとかはそのカルチャーを、まあ、明文化してこう統一していくだったりとかっていうところの重要性とかってどんな感じで考えられてます？
いやもうガリバンは初期からそういったものは持ってたし、ただやっていくうちに規模がでかくなって、あとはやっぱり最初はもう羽鳥会長が一応作ったものがあったんだけど、まあ、ベースにやるのは近いんだけど、ただ次あのその息子さん2人と我々とっていうのが実態、まあ、マネジメントしてる状態で、本当に自分たちがそれに対して腹落ちしないと意味ないよねっていうことで、やっぱりもう一回ミッションビジョンとバリューの見直しとか腹落ちっていうのとか明文化みたいのを徹底的に 3,4 年かけてやったみたいなところがあって、うん、それをまた伝え始めたみたいなところですね。だからやっぱりおっしゃるようにフェーズとか規模とか業態によって一旦やっぱり最初は求心力が働くんだけど、だんだん人数も増えていくと遠心力になってきちゃって、だんだん拡散傾向があるんで、それをもう一つ束ねるためのそういったコアが必要になってくるっていうことですね、
うん、
同じだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
そうです、ね、今もう今4000人ぐらいいるんだよね。
うん、
自分の時でももう3000人ぐらいいたんで、うん、それを束ねるって本当大変な作業です、ね、
そこはなんか、まあ、3000人の規模を束ねるイメージ、なんかこう具体的なイメージまだそんな持っててないんですけど、あのなんか具体的にその、まあ、経営の方、経営陣でこういうカルチャーにしたいとか統一したいっていうものを浸透させるためになんか やったこととかって
あります
か？
いやそれはものすごいいろいろやってましたよね。
あの具体的になんかは聞いたやつとか
聞いたやつっていうか、例えばその先ほどの話と同じで体験学と合わせないと結局ただ伝えても仕方ないっていうか、ただ調和してるだけではダメなんで、それをその各自の体験学と合わせるために、例えば挑戦っていうのもすごい入ってて、ガリバーは新年12ヶ条っていうのがあって、 常に笑顔を忘れず、常に挑戦を忘れず、常に真心っていうの、それ12個あるね、
うん、
常にっていうのが難しくて、たまには笑顔はできるんだけど、うん、常に笑顔とか常に挑戦ってすごく大変で、うん、それ12個を体現するってめちゃくちゃ大変なんですよね、はい、だからその中に挑戦ってあって、ガリバーって文化的に挑戦、今新しい名前でガリバーっていうのはイドムって名前変わったんですけど、
うん、
イドムって挑戦のイドムですからね、
うん、
そのぐらいこの挑戦っていうのを大事にしている会社で、じゃあそれは何なのかっていうのをもう例えば全社員で体験しましょうみたいなことで、もう全社全国に店舗あった全国横断長跳びチャレンジ大会みたいなのやったりとか、
うん、
で絶対その本気で絶対ギネスにって記録作るんだぐらいみんなでやってみるとか、
うん
うん、そういう、 こうリアルな仕事でも挑戦するんだけど、オフサイトでもそういうことをやってみたりとか、あと運動会1回やったんですよ、2000数百人ぐらい横浜アリーナで全国から集めて、その時もただ楽しく懇親運動会じゃなくて挑戦運動会っていうことで、全員で大体 5,6 種目ずっと参加して、で各地であの競争し合うみたいな、だからそのサポートしてくれた会社がこんなに本気で運動会やってる会社初めてですみんなもう本気なんだよね、オリンピックぐらい本気でやったっていう、だからそういう挑戦っていうことを体現しようみたいな、そういうことで、あれね、挑戦ってそうこれねみたいな、
なるほど、
だから決算なんかの時も本気で全員最後まで諦めないでやりきるとか、そういうことで共通言語化するみたいなのがありますね。
なるほど、
はい、
だからまあただ挑戦しよう、挑戦大事っていうだけじゃなくて、そういう挑戦を実現体現するその、まあ、運動会とかそういうバートセットで体験
が、そうだし、ただ経営者が羽鳥会長って65歳の時に走ってアメリカ大陸を横断したんですよ3ヶ月で、それ65歳ですよ、1日マラソンするだけでも大変なのにフルマラソンを3ヶ月で、70歳の時にユーラシア大陸 あのパリから北京まで全部走って横断されたんです
意味わかんないの。
だからそれはなんでかっていうと、挑戦っていうのはどういう意味かを社員に伝えたいから、で自分が挑戦してみるって言って別にアスリートでもなんでもなかったんですけど、でやったんですよ。だからみんな、あ、挑戦っていうのはそのぐらいすごいことっていうか崇高なものなんだなって。だから羽鳥会長にそれできるでしょって言われるとなかなか否定できない、うん、あ、できるはずだって思う。だから言葉の重みとか共通言語ってそういうことだと思うんですよね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。最後あの一つ質問ですね。あのここからでもいいんですけど、なんかこれ着たいみたいな方いらっしゃれば手挙げていただければと思います。
あ、じゃあ、あ、声の橋本と言います。あのちょっとあの戦略に近いところになってしまうんですけど、さっき吉田さんがおっしゃったミッション、ビジョン、バリューと、まあ、事業と組織と市場創造みたいなところと、あと今日ずっとテーマであったビジョナリー、ミッション、バリュー、あのビジョンというところなんですけど、その4つとかそのレイヤーって、例えば得意な人がビジョナリーになって、得意な人が事業戦略をして、得意な人が組織をやってとか、そういうパーツ的なものなのか、その経営リーダーはみんなこうビジョナリーであったりとか、全員このその4つのスキルだったりを網羅しているべきなのかっていうところがちょっと気になってありました。はい、
いや、まあそれはね、あのケースバイケースです。チームでやってもいいし、組織でやってもいい。ただ、一個思うのは、一人では何もできないですよ。その一人で何かを実現するなんていうことはありえない。企業においてはそれはやっぱチームでやっていくしかないわけです。でそれが、何人なのかっていうのはその会社の規模によりますけどね。だからその経営も、僕はね、なんかよく企業の R&D っていう話ですけど、よくこう理想的なアントレプレナーって誰っていう問いはね、よくあるが、その理想的な経営チームは何かっていう問いってあんまりないなと思っていて、その理想的な経営チームが作れてる方が僕は強いと思いますね。あのとんでもないカリスマがいればまあ別ですけど、まあ、僕はチームを見るかな。でクラウドワークスっていうのはまさにそういうチームですね。はい、
成田さん的にはその理想の経営チームってなんか どういう定義とかってあります？
いや、 やっぱりだからさっき その得意不得意っていうのがありますよね。だからそのまず非常にこうフラットであり、その得意分野がちゃんと明確にあり、それがフラットであり、会社のミッション、ビジョンに向かって全員がその自分たちの持ってる得意をやっぱフル動員でき、それぞれをやっぱトラストで結びつけている状態、これは大事ですよね。まあ、それぞれの領域を信頼するし、それぞれはそれぞれの持っている強みを最大限生かすし、そういうやっぱ動きができるチームっていうのはもう最強ですよね。
なるほど、ありがとうございます。吉田さんはどうお考えになりますか？
そうですね、全く同じで、自分はやっぱり一人のカリスマがもうぐいぐい引っ張っていく会社っていうのもたくさんあって、そこが伸びるっていうのもあると思うんですけども、自分が好きなのはやっぱり強い経営チーム、経営メンバーがいるチーム。だから極論社長がたくさんいる会社が強いのかなと思ってですね。ガリバーも実は羽鳥会長だけじゃなくて息子さん2人も共同創業なんですよね。大学生だったんですけど、で自分も入ってっていう共同創業なんですよ。ほとんど同時期に行ったんで、だから社長が4人も5人もいる会社だったんですね。だから強かったなと思うんですよね。やっぱ社長が1人より 4,5 人の会社の方が絶対強いですね。ただ普通はバラバラになっちゃってまとまらない。だからこれがまとまれる、やっぱミッション、ビジョン、バリューとかそういうのがある会社が強いのかなっていうのと、あとはやっぱり日々成長かなと思ってて、先ほどね、もう真剣勝負でもう油断したら切られちゃうぐらいの会議やってるっていうのはものすごい成長するんで、自分ももうフィンクの取締役会で出るとめちゃくちゃ成長させてもらえるのと、溝口さんですらもう日々成長してるなっていうのがすごくわかる。やっぱりその成長できる環境に自分を置くっていうのがすごく大事かなと思いますよね。はい、
ありがとうございます。そうですね、まだいくつか質問あったんですけど、まあ、この後その懇親会もあるので、そこでも聞いていただければと思います。じゃあちょっと長丁場になりましたけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。